はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていきます、うん、というところで、まあ、その死なない法則っていうのがなんやろなっていう部分ですけど、どない思います？難しいですけど、急にここで投げかけて何の打ち合わせもなくこんな話すんなよって佃さんこっちに睨んでますけど、どう思います？うん、いやいや、
あの放送事故だし、
死なない法則っていうのは、
いや、それはまあ身近で言えば、まあ核の転倒防止とか、まあそういう、
うん、
まあ、本当に生活に密着してる部分の、うん、備えっていうのか、
うんうん、そうですね、
まあ、そういう部分かなという、うん、
どうですか、
どうですか、
え、木村さん
がすぐ分からへん、
え、あ、それは親知らず抜いたからだいぶ知識取れておくもんね。井上さんどう思われますか。
根本は危ないところにすまんっていうことかな。
あ、それはやっぱ究極ですよね。
ただそんなことを口では言えてもできるもんじゃないから、
ね、ですよね、
究極すぎるね、だからもうそこに住まざるを得ないのであれば、いかに助かるかっていう工夫を自分でして、ね、いかなあかんねやろうけど、その中の一つはさっき佃さんが言ったみたいに、
うん、
そういう、物の下敷きにならないようなところに寝るとかね、
そうですね、
だからいろいろ考えていたら、その1日のうち24時間のうちに自分がどの場所でどれだけいるかっていうのを考えて、自分がいるであろう一番長い時間の場所から順次やっていけば変ちゃうかなという気にちょっとなってるんですよ、
あ、それは確かにそうでしょう、う
ん、ねえ、ということは、あ、平林さん
品質管理の世界の話、
これ言うときます、
おい、こら世界の話でも、はい、あのパレート図っていうのがあるんですけど、
パレート図
要はね、不良要因を多いもの順に棒グラフで書いていくんですよ、
はい、うん、あ、不良要因、うん、はいはい、
でその中で全体こうザクッと見たらいろんな不良が出てて、何から手つけたらええんやろうっていうのは分かれへんのですけど、そのパレート図を作るとこの一番高い棒を潰したら全体のもう何パーセントの不良が減るやないかというのと一緒で、あの自分がその生活してる時間帯が一番長いところ、その場所を限定してそこで何ができるかっていうのはとってもいい話だと思います。
そうですね、
的を聞いてる、
いや、その去年に
あの大西さんが的をいたこと
あ、いや、そうかも、ふっと1年かかって、え、2年かかって答え出してるんですけど、あの韓国の、ね、方が視察に来られた時に、はいはい、あの冷蔵庫のテント防止されてますかっていう話の中でずっとそれも引っかかってたんです、でもやっぱりあの女性がなんでそれを言われたんかなっていう行き着いた結果がその答えが出てきたんで、だったら僕はどこが一番長いんやろうって考えたら、やっぱり就寝時間8時間あれば1日のうちの8時間3分の1ですよね、だからやっぱり 寝てる寝室の対策をするとか、っていうのがまあ一つの生活の中、あとはそれは街を強くしたりっていうのもあるんですけど、やっぱり学校の耐震化っていうのも次の世代がなくなったら終わりじゃないですか、だったらやっぱりあの四川大地震を見ても、やっぱりちょっと学校の耐震化っていうのをもう税金ちょっと僕余分に払ってもいいから、
そうだよね、
うん、
そうだよね、
うん、
これはちょっと同情でき
ん、ね、あれいやいや、それにするんやったら僕ちょっと払ってもいいよ、い
や、それにするんやったらね、何に使われるか分かれへんのに払われへん
な、あー、なるほどね
そら ねそのやる人がちゃんと言ってくれれば、
そうですね、
ありかも分か
れへん、だからそういうような、まあ何かこう身近なものとか自分は何を守らなあかんねやっていうのに、やっぱりこう突き止めていったら答えは出しやすいかなというところに来てます。
ほんまやね、あの、確かに 30% のレベルで自分が時間帯長いところがあるっていうの、寝るところと、
はい、
子供たち的に考えた学校だよね。
そうですね。
次はね。
うん、その学校、いや、もうこんなん言う、もうまだ30分以上喋るつもりになったわけど、あの学校の耐震化が本当にまだまだ進んでない、全国で見て、加古川市はどの程度か僕ちょっと把握してないですけど、まだ進んでない、全部進んでないですから。その四川大地震の時にね、まあこれも辛い話ですけど、学校が子供たちの血の海になってた、で、ね、で運動場がもう血だまりになってて、避難所としても学校が使えなかったという話を聞いた時に本当辛かったですから、やっぱり将来次の世代を担う子供たちが安全に暮らせるようにっていうことを我々大人がね、
そうで
でやっぱり大人がやっぱり嘘をつかない、子供たちに嘘をつかないようにしないと、やっぱり子供たちが僕らを信用してくれへんやろなというところもちょっとかっこよく思ってる次第でございます、うんうん、
いや素晴らしい
ね、
はい、今日はご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。なんか政見放送になってね。
続けましょう。
でやっぱりね、そんな中でその実際直下型とか、まあ、地震の話だけに、うん、直下型の話の前にもう一個ね、その火災の話ですけど、うん、さっき平林さんが言ったその何ちゅうんですか、ごめんなさい忘れてもだけど、いや火災っていうのもあって、うん、火災でやっぱり寝た箱が多いんですよ未だに、はい、でやっぱりそういう寝た箱で火災になるのを防止しようと思ったら、やっぱりタバコをやめたらいいんですよ、うん、一番簡単な方、はいはい、いやそれを今日君だけに言いたいの。
一人だ。
あのね、
公共の放送つこと言うたけど
ね。2日、2、3日前に、うん、タバコの税金上げるって言ってまして、うんうん、あれ聞いた時、まあ上がったらやめようかなって思ってたんですよ、うんうん、でも上がらへんかったやろ。
しっぽいですね。
もうちょっと続けようかな。
なるほどね、こういうのでね、公共の電波つこと高い
というところ、来年4月から駅は全面みたいな話もありましたよ、
ね、東京はね、
だから JR 東、うん、そうなんやったと思います、
東日本、は
い、でそういう面でね、やっぱりね、くわえたばことか、ながらたばこというんですか、うん、やっぱ子供たちのほっぺたにそのやけどがいくというか、やっぱ事故あるんですよ、うん、全国的に見て、うんうんうん、やっぱりたばこ吸われる方はそういう面で自分は大丈夫やと思ってても、自分の目線とやっぱり子供たちの目線とか人の目線は違うんで、やっぱりそういうところも気をつけていけたら、やはり防災減災になるかなというふうに、ちょっと話戻してきたけど ね、
十分気をつけたいと思います、うん、
で十分戻してきたところで、やっぱり気になるのが直下型の地震っていうのはやっぱ非常に怖いんですけど、東南海南海地震ちょっと懸念はしてます、うんうん、いや僕は一人懸念してもしゃあないんだけど長周期地震ね、うん、こいつの対策はまだまだ遅れてますよ、
はいはいはい、
でそんな話でなんか平林さん、長周期地震についてなんかどうのこうのいて2、3日、うん、
ちょっと
グズグズ言いとったね、
聞いてくれる、うん、
聞かせてください、
聞かせてください、
お願いします。
十勝沖地震ってあったでしょ、あの時に石油タンクが燃えてたの、うん、覚えてます、
名古屋が燃えたですね、
うん、はい、それから中越地震の時に、
はい、
東京のビルのエレベーターが止まった、
そうですね、はい、
これ全部この長周期地震動っていう、
うん
う
ん、
まあこいつがやらかしたことなんですよ、
おう、
でね、
どんな感じ書くの、
長い周期の周期、
うん、
そのままですよ、
で地震動の地震動です、
長は長いですね、
そうそうそう、
長はその僕長が聞きたかったのは超えるじゃない、
超えるじゃない、はい、
長いということですね、
はい、でね、地震っていうのは発生場所とか、そこの地盤などによって地震自身に周期、地震の揺れ自身に周期があるんですよ、であとその実際にその揺れが来た時にそこの場所、うん、例えば過去側に揺れがどっかプレートの方から来た時に過去側の場所で今度揺れる、その、はいはい、過去側の場所自身にも、
うん、
固有周期っていう周期を持ってるんですよ、
その土地自身に、ね、はいはいはい、
でその土地自身が、はい、その長周期と同じように揺れるところは非常に危ない、
周期が
合う共振みたいな、
うん、なるほどね、はいはい、
ゆっくりとした長い揺れ、うん、横揺れになると非常に危ないんですね、
うんうん、
で政府の中央防災会議、
うん
っていうところから、
僕の友達多いとかね、
うん、そうその長周期地震動の影響度を示す地図っていうのが出たんです、
はい、
昨日新聞に発表されてました、
はい、
でそれを見てるとね、
うん、
この近所で言うと大阪平野、
お
大阪、うん、
それからあとは名古屋の周辺濃尾平野、
うん、
で、あとは関東平野、
うん、
あと能登半島の付け根のあたりね、
お、
とあと、中越地震の
あ
たり、
あ新潟近辺ですね、はい、
であとびっくりは北海道の東部の方、
あ根室とかね、
うん、根室とか釧路網走とかね、
あ地震多いところですね、
でここら辺がね軒並みね、そうだな、だいたい周期が 5秒以上ぐらいになってるかな、
うん、
だからそういう5秒以上のゆっくりした揺れの地震動が来た時に、うん、ここの土地自身は共振してしまって、うん、その揺れ幅がもっと大きくなる可能性があるんですよ。でそこの土地の上にそういう背の高い建物、
はいはいはい、
その免震対策をした建物が建ってると、うんうん、そいつがまた共振しよるんですよ。あ、
免震の怖さがそこらしいですね、うんうん、最近ちょっと言われてる。
でそれがそれぞれ増幅されてポキッと折れてしまうようなこともあると
、
う
ん、大阪ののっぽのビルごっついですよ、うんうん、今
だから新進基準で建ってる建物が本当に安全かどうかっていうのはちょっと疑問符が出てるそうです、
うん
うん、まあ今回カコムみたいな県民局のあそこまでこう免震というのかねできてたらいいんでしょうけど、うん、ちょっとなんか、違うタイプがあるんですよ免震で、
うん、
上に重心を持っていって免震化させてるっていうのは、うんなんかね、一番最初に流行ったんですね。
やらかこうマンションの上にあの貯水か、そういうのをわざと置いて、いうの上を重くしてその揺れに対策するみたいな、そういう構造の建物もあるらしいですね。今
でまあそんなん聞くと、うん、うちのグリーンシティはどなんやろなってね、ちょっと心配になりますよね。
まあ
うちはだいたい中高層。
中高層
で、うん、14、5階建て、だいたい50メーターぐらいですかね、うん、高さね。
そうですね、
うんはい、でねこれがだいたい周期的にはね2秒ぐらいの揺れで共振するらしいんですよ、
う
ん、あ2秒から2秒ちょっとで普通の直下型の地震とか、うん、あの内陸で起こる地震についてはだいたい0.何秒から1秒ちょっと、まあ、2秒まで出る、うん、なるような波はないんですけど、
うんう
んただ東南海地震とか起こった時には3秒から6秒の波って言われてますから、
うん、
もしかすると共振するようなことがあるかもしれないですね、
うん、
そうなったらちょっと困ったなっていう、うん、だからとこなんですよ、
ね、来てみないとわからないのが事実ですね、うん、長周期に関してはね、うん、はいここで、はい、音楽に
そうですね
もう今日はもうみんなサンタさんの格好しとるからね
うん、
うん
トナカイもね、扉の向こうにおるし、
うん、
大変や、餌やるんか
赤ら顔のおじさんも多いし
私はあのサンタクロース協議会に出てきたんです
ほんまやな
スウェーデンでありまして
ねああ
そうなんですか
なんかあれ、どっかへ送ったらサンタクロースからハガキが来るっていうとこありますよねノルウェーですかスウェーデンですか
ノルウェ
ーどっかですよね
フィンランドでしょあれ
あフィン
ランド本当サンタクロースさんはフィンランド
あっ
ちの方ですねあのニョキッと出た部分でしょ
スカンジナビア半島
はい
あれスカンジナビア
半島発祥の地ですね。
違うか。あれスカンジナビア半島という。
そうですよ。
ニョキッとやろ。
はいはい。
よかった。
あの元気なさそうな半島ね。ちょっと下向い
た。そう上の方がガタガタとリアス式海岸みたいになってる。
リアス式、は
い。スカンジナビア半島。そう。あの、はい、世界ラリー選手権では割とスカンジナビアドライバーしかなかなか勝てないっていうなんかそういうのがジンクス
だ。あそうなんですか。
名前がなんとかねんとかね。
そうそう。
あそういうやつしか勝たれ
へん。あそれで。そうやねんとかって
言われるマキネンとか
ちょっとちゃ
うカンクネンとかね、うん、まあまあ、 あの知ってる人は知ってますけど
アポネンとか
に
思ったね
それはジャンプちゃいますよ確か、うんはい、
スキーのそれスキーのジャンプやった気がしますね僕も、
う
ん、
その
それはもう、はい、うん、
で、い
うことでここでの音楽ここ、ね、クリスマスソングですね、
はい、まあ代表曲というか山下達郎のクリスマスイブと岡村孝子のクリスマスの夜、
はい、
それから、桑田佳祐の白い恋人たち、
はい、
いうことで
白い恋人たちでふっと思い出したけどあの白い恋人たちっていうあのあしちゃうわ白い恋人かあチョコレートはもう復活したんですか
さあ復活してるんじゃないですか
ああ復活してますかしたんですね、
うんはい、あそうなんですか、
はい、
あのあれでしょ北海
道北海道
はい、
はいはい、
あガフも復活してるしね
あそうなんですか、うん
ですね。
あ、そうです。うん、復活してますよ。駅の売店で売ってます。
あ、なるほどね。それごつ いい指針ですね。
はい、
じゃあここで3曲続けて、はい、お願いします。
お願いします。